お立ちいただきまして、 3A546番、購読文。購読文は別紙のプリントをご覧ください。購読文、詩編第104編24から30節。主よ、御業はいかにおびただしいことか。地はお作りになったものに満ちている。同じように海も大きく豊かで、その中を動き回る大小の生き物は数知れない。彼らはすべてあなたに望みを置き、時に応じて食べ物をくださるのを待っている。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは息絶え、元の塵に帰る。主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは購読文の裏側にあります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌187番。
Thank you.
お座りください。聖書、はじめに旧約聖書創世記22章20節から23章20節まで、旧約聖書32ページです。創世記22章20節から23章20節まで。これらのことの後でアブラハムに知らせが届いた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルとの間に子供を産みました。長男はウツ、その弟はブズ、次はアラムの父ケムエル、それからケセド、ハゾ、ピルダシュ、イドラフ、ベトエルです。ベトエルはリベカの父となった。ミルカはアブラハムの兄弟ナホルとの間にこれら8人の子供を産んだ。ナホルのそばめでレウマという女性もまた、テバ、ガハム、タハシュ、マーカを産んだ。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤとアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ヘトの人々はアブラハムに答えた。どうかご主人、お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで、亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで、亡くなられた方を葬らせない者など一人もいません。アブラハムは改めて国の民であるヘトの人々に挨拶をし頼んだ。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。ソハルの子エフロンにお願いして、あの方の畑の端にあるマクペラの洞穴を譲っていただきたいのです。十分な銀をお支払いしますから、皆様方の間に墓地を所有させてください。エフロンはその時、ヘトの人々の間に座っていた。ヘトの人エフロンは、町の門の広場に集まってきたすべてのヘトの人々が聞いているところで、アブラハムに答えた。どうかご主人、お聞きください。あの畑は差し上げます。あそこにある洞穴も差し上げます。私の一族が立ち会っているところであなたに差し上げますから、早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムは国の民の前で挨拶をし、国の民の聞いているところでエフロンに頼んだ。私の願いを聞き入れてくださるなら、どうか畑の代金を払わせてください。どうぞ受け取ってください。そうすれば亡くなった妻をあそこに葬ってやれます。エフロンはアブラハムに答えた。どうかご主人、お聞きください。あの土地は銀400シェケルのものです。それがあなたと私の間でどれほどのことでしょう。早速亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはこのエフロンの言葉を聞き入れ、エフロンがヘトの人々が聞いているところで言った値段銀400シェケルを商人の通用銀の重さで測り、エフロンに渡した。こうしてマムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、土地と底の洞穴とその周囲の教会内に生えている木を含め、町の門の広場に来ていたすべてのヘトの人々の立ち会いのもとにアブラハムの所有となった。その後アブラハムはカナン地方のヘブロンにあるマムレの前のマクペラの畑の洞穴に妻のサラを葬った。その畑とそこの洞穴はこうしてヘトの人々からアブラハムが買い取り、墓地として所有することになった。 次に新約聖書ペテロの手紙1、2章11節から12節新約聖書430ページです。ペトロの手紙1、2章11節から12節愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いを見て、よく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。以上です。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、梅雨の季節、6月の最後のこの聖日に、私たちはあなたの恵みによりこの場へと招かれました。そしてこのように、信仰の兄弟姉妹方と共にあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。聖日ごとの礼拝において私たちは、イエス様の十字架と復活によって、私たちの罪が許されたことを心よりの喜びを持ってあなたに感謝の祈りを捧げます。しかしながら私たちは口で信仰を告白しつつも、あなたのことを本当には理解することのできない弱さを持つものです。ですからあなたへの理解を助け、より強く信じることを得させてくださる聖霊を注いでください。そして新しい歩みを始めることができるように導いてください。私たちはあなたの恵みにより頼みます。あなたの御恵みがなければ、私たちはことごとく失われたものでありますが、あなたの恵みは御子イエス・キリストによって私たちすべてに約束され、与えなくして差し出されています。そのことに心より感謝いたします。教会学校や青年会、長老会をはじめ、私たちの教会のさまざまな働きをあなたが祝福し、お導きください。この仙台東六番町教会が、福音を述べ伝える器として、ますます用いられますよう、私たちを励ましてください。どうかあなたにおいて一つとされ、ともどもに足らざるを補い合って、まことの教会として、この世に、生きることができるようにしてください。今この教会に与えられている求道者の方々をあなたが特別に顧み心に留めてください。またイエス様は救い主であると信仰の告白をして洗礼を受けたばかりの若い兄弟姉妹のこれからの信仰の歩みをあなたが守り導いてください。今朝の礼拝を覚えながらも教会に来ることができない兄弟姉妹方を覚えます。施設に入っている方や、高齢のために外出が難しい方、心や体に痛みや重荷を負っている方、家族のために看病、介護に携わっている方を、あなたが顧みてください。大切な家族を天に送り、悲しみを抱えながら生きている人、人間関係の難しさに疲れを覚えている人、将来に不安を感じている人など、そのような私たち一人一人にあなたの希望の光を与えてください。ただいまより説教する中本牧師をどうぞあなたの霊で満たし、自由に御言葉を取り継ぐことができますよう力を与えてください。そして聞く私たちの心を開いて、良い土地に落ちた種のように、御言葉が心に根を張ることができるよう導いてください。神様どうぞこの苦難に満ちた私たちの世界をお導きください。あなたが私たちを愛してくださるように、私たちも互いに愛し合うことができますように。地に平和が来ますように。あなたの御心がなりますように。これらの感謝と願いを私たちの作り主、 復活の主であるイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21、348番、お座りください。説教旅人としての旅人としての信仰者、中本純牧師。
今朝お読みしております創世記の22章20節から24節にかけての記述は、アブラハムの兄弟ナホルの系図を伝えております。一見アブラハムの系図とは関係のない系図のように思われますが、ここで記されているミルカとナホルの子ベトエルの娘がイサクの妻リベカであるのです。そう考えますと、前回お読みした14節の言葉、主の山に備えありというメッセージには、アブラハムから脈々と続いていく信仰の民としての神様との永遠の交わりが約束されていることを私たちは見て取ることができます。さて、そのように神様との永遠の約束のもと、祝福に満ちた歩みを続けるアブラハムでありますが、今朝お読みしている23章のところにおいて、最愛の妻サラを亡くしたことが記されています。一節を見ると、サラの生涯は127年であった、そう書かれています。私たちの感覚からすれば、実に長寿であったことがうかがえます。ですが、夫婦としての年月が長ければ長いほど、アブラハムの喪失感というものは計り知れないほどに大きなものであったということがわかります。二節に、アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだとあります。このようにアブラハムが取り乱すほどまでにその悲しみは大きなものであったということを改めて伺うことができるのです。しかし、ここで注目すべきは、そうしたアブラハムの計り知れないほどの悲しみを伝える一方で、聖書は彼がヘブロンにサラのための墓地を 購入したということを伝えているのです。墓地の購入、それは寄住者であるアブラハムとその一族にとってとても大きな問題でありました。こうした墓地の購入あるいは取得という問題につきまして、ベスターマンという聖書学者が言っておりますが、紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚の時にも、異邦の地バビロニアにおいてユダヤ人は自分たちの民族の中から出た死者を葬る土地を取得すること、このことがとても大きな問題であったということを指摘しております。それは単に外国の土地の購入という土地購入に関する問題に限った話ではなくて、神様によって信仰共同体とされた者たちにとってのいわゆる信仰的な内容をはらんだ問題であったのです。神様の召し出しによって故郷を捨て約束の地を目指すようにされたアブラハムは、一族と共に旅人としての生涯を送るようにされました。それは常によその土地において異邦人とみなされる立場であり、また異なる土地に寄居する身であったのです。旧約聖書の詩編の39編13節を開いてみますと、次のような言葉が出てまいります。主よ、私の祈りを聞き、助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に沈黙していないでください。私は身元に身を寄せる者、先祖と同じ宿り人。詩編の詩人は自分のことを先祖と同じ宿り人、そのように表現しております。それはアブラハムがそうであったように、見ず知らずの土地に寄居する者がその土地に根ざした歴史や文化といったものを持ち合わせてはいないということをまず伝えております。そのことは言ってみれば、自分がただひたすら神様により頼むことしか持ち合わせていない、そのような生き方しか成し得ないものであるということを言い表した表現であると言えます。しかもただ持ち得ないという事柄だけではないのです。その土地に古くから暮らす人々にとってみれば、たとえどれだけの年月を共に過ごそうとも、その土地の人々から見てみたならば、アブラハムもしくは寄居者たちはよそ者なのです。この創世記の21章のところを振り返って見てみますときに、そこに登場しているアビメレクの時もそうでありました。やはりよそ者である以上、その土地の人々から疎まれることもありますし、何かしらのトラブルに見舞われることも多々あります。アブラハムがあえてそうした人生を選び取ったのは、他でもない神様ご自身が彼の名を呼んでこの約束の地へと連れ立ってくださったからです。そのような確信のもとに、アブラハムは寄居者であることを特段隠すわけでも、また卑下するわけでもありませんでした。むしろよその土地にやってきた寄居者であることを喜ぶかのように、ヘトの人々並びにその代表者であるエフロンに対して最大限の礼儀を尽くしている、そのことがわかるのです。アブラハムは4節のところでこのように言います。私はあなた方のところに一時滞在する寄居者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ここに出てくるヘト人については、紀元前2000年頃に ユーフラテスから小アジアの端まで、それほどの広大な土地に広がるヒッタイト王国を築いた民族とされております。ですが、その他の意味においても、広い意味においては、パレスチナ地方に暮らす先住民という意味合いで使われております。アブラハムは最愛の妻サラを亡くしたこの上ない悲しみの中に置かれておりましたが、そうした中にありながら、彼の口から出てきた言葉は、ヘトに暮らす人々の胸を打つものであったのです。最愛の人を亡くした直後なのに、なんて立派なのだろうと、読んでいる私たちも思わずそのように感じてしまいます。そうしたアブラハムの態度は、ヘトの人々の心を動かしたのではないでしょうか。五節以降でヘトの人々がアブラハムに対して語った言葉は、実に好意的であることがわかります。それどころか、あなたは私どもの中で神に選ばれた方ですと、そのような最高の賛辞まで彼らは口にしているのです。その上で人々はアブラハムに、どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで亡くなられた方を葬ってください。そのように申し出ます。それを受けてアブラハムは八節以降で語ります。もし亡くなった妻を葬ることをお許しいただけるなら、ぜひ私の願いを聞いてください。ゾハルの子エフロンにお願いして、あの方の畑の端にあるマクペラの洞穴を譲っていただきたいのです。十分な銀をお支払いしますから、皆様方の間に墓地を所有させてください。アブラハムのこの言葉には、具体的な土地の名前、そして所有者の名前が挙げられております。この言葉を聞いたヘト人の代表者、もしくは有力者であったエフロンという人は、自分の土地を差し上げますから、早速亡くなられた方を葬ってください。そのようにとても丁寧な返答をします。その後両者の間で土地の対価であります銀400シェケルが支払われ、取引は極めてスムーズに行われました。まるで事前に打ち合わせをしていたかと思われるくらいに、速やかに、そして平和に行われたやり取りであったのです。こうしたスムーズとも言えるやり取りを通して、私たちはアブラハムの強い心、または優れた人格の部分に関心を寄せてしまうかもしれません。最愛の妻サラを亡くしたばかりだというのに、なんて気丈な振る舞いなのだろうと、なんて真摯な態度なのだろうと、そのように感じ取ってしまうかもしれません。アブラハムのこうした気丈で真摯な態度、言い換えるならば信仰的な態度とも呼べるかもしれませんが、そうした態度というものがマムレにあるマクペラの土地の購入を可能にさせたと言えます。そしてそのことが後のイスラエル共同体にとって聖女であるマムレの土地の所有を実現させたと見て取ることができるのです。このように見てみますと、確かに彼の態度は世間的に言うなら立派なものであると言えると思います。ですが、この話をただ単に立派な人格を持つ人の成功談としてとどめるのではなくて、アブラハムが妻のサラを葬る墓地の取得を通して、神様の永遠の約束を信じ、またそのことを心から受け止めていたということを見つめるべきであると思うのです。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のペトロの手紙1、そちらの2章11節から12節の言葉は、まさにこうした仮住まいの起立者とされたユダヤ人に向けて、ユダヤ人キリスト者に向けて使徒ペトロが語った言葉であります。この手紙はアブラハムの時代よりずっと後の時代、紀元90年頃に書かれたものであると言われています。この頃パレスチナ地方を中心にして 各地に離散していたクリスチャンはローマ帝国をはじめとするさまざまな迫害を被っておりました。それはまさに仮住まいの寄留者である人々が外国において被る負の部分の経験であると言えます。そのような迫害に遭い失意のうちにある各地のクリスチャンに向けてエルサレム教会の指導者であるペトロはこう言うのです。愛する人たち、あなた方に進めます。いわば旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。ペトロがこう語る勧めの言葉、この言葉には実際に迫害にあった者にしかわからない肉薄したメッセージが込められております。魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと、異国の地でユダヤ人であるという理由で、さらにはキリスト者であるという理由で様々に迫害を受けている人々の苦しみや悲しみといったものをよく知っている人の言葉です。ペトロ自身もまたこうした様々な迫害を経験してきたことがよくわかります。だからこそ、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと。彼は自分の信仰生活の体験を通してこの言葉を人々に投げかけているのです。元の言葉を見ると、魂に反する戦いとなる肉の欲を避けなさいと、そういった言葉であります。魂に反する戦い。私たちの魂が求め、そして目標としているところはどこでしょうか。毎週水曜日の聖書研究祈祷会に出席されている方は、おそらくこういった箇所をご覧になっていて頭によぎったことと思います。旧約聖書のエステル記において、ペルシャの各地に暮らしていたユダヤ人はバビロン時代から異邦の地での仮住まいを余儀なくされてきました。その中で様々な迫害を被ってきたことがうかがえます。そうしたところにユダヤ人である王妃エステルの働きかけによって発布された勅令には、年に一度、アダルの月、これは12月でありますが、12月の13日に、この1日だけ、ユダヤ人は自分たちユダヤ人を迫害している者たちに対して復讐しても構わない。そういった内容が記されていたのです。この勅令を機に、各地のユダヤ人は皆それぞれの町に集合して、そして自分たちに対して迫害を行う人々に復讐を遂げていったのです。この出来事を機にユダヤ人の間ではプリム祭というお祭りが祝われるようになりました。問題はユダヤ人が一つに集まってその力を発揮することができるという歴史的な前例がここに打ち立てられてしまったことであります。彼らは確かに神様によって愛され、そして選び出された人々であります。しかしそれがともすれば、誤った解釈として受け取られてしまう危うさというものもありました。それはつまり、ユダヤ人はいざとなれば、神の名のもとに各地で暴動を起こすことも厭わない。そうした自信を身につけてしまった。という危うさをもはらんでいたのです。そうしたユダヤ人の根底に脈々と流れている誤った自信というものを踏まえた上でペトロは語るのです。魂に反する戦い、そうした肉の欲を避けなさいと。つまるところ、この魂が求めている目標地点はどこですか？それは 再びこの世界にやって来られるイエス・キリストでしょうと、このお方が完成してくださる神の国でしょうと、そこから目を背けてはなりませんと。だからこそ自分の信仰を神様から遠ざける不毛な戦いはやめなさいと。最も大きな敵はあなた自身の心ではないですかと。そうしたことをこの手紙を通じて語りかけているのです。改めて今朝の創世記の箇所を見つめ直すときに、私たち信仰者のこの人生の歩みというものは旅人としての歩みであるということを知らされます。ペトロが手紙の中で伝えていたように、私たちもまたイエス・キリストが再びこの世界においでになる再臨の時を待ち望むものとされています。私たち信仰者はそのいずれもがやがて来たる神の国を約束された御国の世継ぎであります。それはすべての信仰者がこの地上において仮住まいの者、寄居者であるということを意味しております。そうした仮住まいの者である私たちでありますが、しかし、そのことを踏まえるときに、それはネガティブな意味としての仮住まいではない。つまり先ほども申し上げましたように、異国の地で人々が様々に被るであろう負の部分としての仮住まいではないということを、私たちはイエス・キリストのメッセージを通して知らされるのです。イエス・キリストは私たちに対して、神を愛し隣人を自分のように愛しなさいと、律法の二大原則を伝えてくださいました。そうした中で、私たちにとっての隣人愛、もっと言うと隣人とは誰でしょうか。隣人とは旅人である私たちの観点から見ての隣人であります。同じこの地上に暮らしながらも、私たちは神の国を待ち望む寄居者であるのです。そうした私たちがこの世界の人々に対してどのような振る舞いをなすべきであるのか、イエス・キリストが指し示しておられます。一人一人に対して神様を愛するように心からの愛を示すのです。そしてもっと大切、それとともに大切なことがございます。隣人を愛するのと同じように、私はこの世界をも愛するようにされているのではないかと。なぜならこの世界が育んでいる隣人であるからです。神様の愛がこの世界に注がれている。そうした中で、アブラハムがヘトの人々に対して示したように、目の前で与えられている一人一人との出会いというものは、紛れもなく神様から約束された永遠の祝福であるのです。しかしそのことは、私たちの頑張りによって愛そうと努力するわけではないのです。私たちの頑張り、あるいは能力には限界があります。自分の力で苦手な人をも愛そうと努めたところで、そこには限界があります。だからこそ、そうした中にあって、私たちは隣人のことを自分のように心から愛せない自分を、救い主イエス・キリストに委ねるのです。委ねた先に何があるのか。それは、その人々がこの暮らすこの世界をまずは愛してみようと、もう一度この世界のきらめきに目を向けてみようと、そのように促されていくのです。一歩ずつ。私たちは非常に愚直な旅人でありますけれども、間違いなく一歩ずつ神の国に向けて歩みを進めているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、創世記を通してあなたがアブラハムに約束してくださいました永遠の祝福、それは今なお救い主イエス・キリストを信じる私たち信仰共同体に受け継がれております。 主なる神、あなたを愛し、隣人を自分のように愛しなさいと、あなたの御子イエス・キリストは私たちにお教えくださいました。それこそが永遠の祝福をもたらしてくださる二大原則、確固たる教えであるからです。私たちは隣人のことを自分のように愛そうと努めるとき、まずはこの世界をもう一度見つめてみようと、そのように促されております。どうぞ一人一人に豊かなる祝福を育んでください。また、今この世界中で痛みを負っている人々、悲しみの中に置かれている人々を私たちは連日知らされております。どうかその方々にあなたからの特段の慰めと励ましをお与えください。この新たなる週、仙台東六番町教会に連なるすべての方々をお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌294番。
Thank you.
お座りください。それではお立ちいただきまして、正英543番、その後祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。